沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。ケンコ様は音楽ジョーグ
N サイズ。
皆さんこんばんは。最近ですね、アフロが地毛って言われる確率が高くなってきました。まあ地毛に近いね、まあ、現代の育毛の技術が高まっているのか、百均の価値が上がっているのかというところで、皆さんこんばんは。改めまして KEN トゥダ子供の子ケンコです。テビチ、はい、今日はですね、今日もこの、オンエアのラジオでしょ、それからツイートキャスティングでしょ、それからポッドキャストの3種類ですかね。あとはあの電波のろし、そしてあとはあと何ですかね、あとはあの心ハートトゥーハートでお届けしております。ケンコ様音楽上具、今日はですね11月になりましてね、今日あのまた今日もあのできることならツイートキャスティングで見てほしいなっていうところがあるのですよ。なぜなら画像があるからですよ。でね、今日は実は今聞いてるだけでは何ら変わらない、いつもと変わらない、明けましておめでとう言わなくなったなぐらいのことだと思うんですけど、前回私窓枠持ってきたじゃないですか、あの普天間第二小学校に落ちた窓枠を、非常に重く危なく、あんな8キロもあるクソ重いのが空からしれっと降ってくると思ったらね。で今日も私実は緑ヶ丘保育園にちょっと用があって行ってたんですけど、あ、言っときますけど、私未婚の母ならぬ未婚で母でもないっていうね、あの ただの独身なんですけど、あの今日も保育園に用があって行ってきたんですよ。そして本当にさ、私のちょっと待って、顔隠すのやめてもらえません、ちょっとあの画像見てないと全然わかんないことをラジオで言っちゃうんです、本当申し訳ないんですけども、今日はね、でそれで保育園に行ってたんですけど、やっぱりね、私の家かかずに住んでた時も上空をねバンバン飛んでたんですけど、あのやっぱね、あの着陸するとこと発進するとことか、あと飛ぶ飛行機の種類とか高さとか角度とかいろいろ違うんだと思うんですけど、あの保育園にいたら本当さ、あの10分に1回ぐらいこれなんか落ちてくんじゃないかなぐらいの音とその距離の低さ、音の低音の低さっていうのもあるんですけど、高さの低さもあって、もうちょっと本当にあれなんとかしないとね。ただ別にほら、あの米軍基地撤去とか言ってるわけじゃなくて、単純にコースをルール通りやれって言ってるだけで、なんでそれができないんですかっていう話をしてるだけの話ですっていう話で、まあそう言ってね、頑張ってるママたち、やっぱ自分の子供のね保育園になんか物が降ってきて何にも解決されなかったら、それ怒りますよね。っていうことで、でその行ってきたって言って、この前は窓枠の話、あ、窓枠持ってきたんですけど、今日は違う枠持ってきたんですよ。今日はですね、ライブギノワンっていうイベントが来月12月1日にあるんで、もう今日ね言っとかないとね、あの来月はもう終わってますからね。はい、どれだけね気合い入れて今日はね告知をかなと思って、ライブギノワン、12月の1日土曜日に、ギノワン、いつもはね海浜公園屋外劇場で行われてたんですけども、まあ何かとね台風とか雨とか結構たたられてきましたわね。それで今回は12月の1日しかも室内、ギノワン市民会館大ホールということでね、雨の心配なし、台風の心配ほぼなし、まあ、台風ばっかりはね私たちの、ね、コントロールできるところないですから、冬でも来たりしますけども、まあ来ないでしょう、なぜなら私が晴れ女だから、イエスイエス。で今日はですね、そのライブギノワンにちなんで、ギノワンスタグラムっていうね、インスタグラムのあのなんていう顔出し看板みたいなやつをですね今日は持ってきたわけですよ。非常に、そうなんですよ。だから、ね、あの、全然ね、その、映像見てない人からしたら全然面白くないかもしれないんですけども、あの、インスタグラムの、あの、文字の部分がギノワンスタグラムになってるんですよ。で、そうして、私が今、うんうんとか言ってるの、スタッフに答えてるだけだって全然聞こえてないっていうね。まあまあ、だいぶやばそうな絵になってますけど、そのギノワンスタグラムの、枠の中から顔を出して喋ってるっていう絵を今、口頭で、あの、ラジオだけで聞いてる皆さんの想像をかき立てる、放送を心がけております。よろしくお願いします。ちなみに今日もアフロサングラス、そして美しい私の顔ね、それをあの恥さらすかのようにこのね、窓枠から顔を出してるわけなんですけども、で画面の方ではね見ていただきたいので、ぜひもしインターネットで聞いてらっしゃる方、これねあの後からも見れますんでね、365日24時間あなたの大好きなケンコちゃんにすごいどこでも会えるっていうね、このありがたいツイートキャスティング無料のね、サイトがあります。 twitcasting.tv/ケンコ沖縄で検索してください。ツイッターケンコ沖縄だったかなの方でもあのそのなんかリンク飛んでますからね、適当 当に探しちゃってください。で、ライブ儀の1なんですけども、12月1日出演者も決定しまして、今ね、ポスターの方を画面の方で出しておりますんでね、もしよかったら、ツイッターでもライブ儀の1 2018、カタカナでライブ儀の1、数字で2018と入れていただければですね、ツイッター、フェイスブック、そしてインスタグラムがあるようですね。ぜひそちらの方をチェックして、出演者の情報をどんどんチェックしてゲットして、12月1日は入場無料ですからぜひ来てほしいなと思います。で、早速なんですけども、今日はねスペシャルゲストのお知らせもしながら、話をしたいんですけど、なんと皆さん、ビートクルセイダーズって覚えてますか？あのお面バンド、覆面バンドね、2000年、ちょうどね、モンゴル800が今年20周年でね、モンパチ二十歳展、あ、それも見せようと思って今日持ってきたんだった。モンパチ二十歳展っていうね、のやってたじゃないですか。県立美術館、博物館でね。そこで、やってた博物館での展示会に行くと、今これまた映像で見せてあげたいんですけど、モンパチ展のタグをもらえるんですよね。このモンゴル800って書かれたこの首から下げる紐に、このタグがついててね。ね、この裏もこういうモンゴル800、こういうって本当ラジオにね、聞いてる人からしたら申し訳ないんですけど、首から下げるタグがね、もらえるわけですよ。で、それに行って本当懐かしい20年分のね、ものがいろいろ飾ってあって、T シャツだったりとか、イベントのフライヤーだったりとか、本当に懐かしい。うわーこれみたいな。中に実は健康様バッジがあったという通報がありました。けど私は実は本には見つけられなかったっていうので、見つけた方ぜひこちらの方までね、お知らせいただければいいんですけど。まあやっぱりイベント T シャツってこう、T シャツのね、背中にこのバンドの出演者のバンドの名前が入ってたりするのがまた醍醐味だったりするじゃないですか。ね。で、今またこれまたラジオ聞いてる人にさっぱりわからないって、しかもマイクの前に T シャツあげるとね、声が入らないっていうね、どういう番組やってんのお前、ラジオ総無視かもってね、映像重視のラジオ番組をやっております。言葉でね、言葉であなたに映像を伝えたい、そんな健康がお届けしておりますけどね。まあ、これクラップハンズ2000、これとか言うからね、2006年にクラップハンズは代々木公園でイベントやったんですよね。2006年の時はなんかもうすごくなんかエコに目覚めてきましてね、エコ番長ってことでロゴマークも変えようか、地球に優しそうなのにするかって言って、でそれでクラップハンズ2006はグリーンと茶色の T シャツ作りまして、これ懐かしいね、オーバースカドライブスとかザバカンスとかね、もうババメーニアとかね、マウントシュガー、もう本当すごい、あーすごいすごい、あーすごい、あーすごい、なんと朝崎一恵さんまで出ましたからね、これね、オーバースカドライブスやろ。あともうちょっと後で見ましょうね。後で写メあげましょう。ジョニー・ギノワンも出たんだな。そう、バンドで出てくれたんだよね、スリーピースのね。まあ、そういうイベントの T シャツ、これを作ってくれたのも、またね、テルシーっていうね、T シャツ屋さんなんですけど、テルシーはずっとモンパチの T シャツ初期の、頃から作っていて、まあ、あの人たちは1998年、浦瀬高校の時からね、バンドを組み始めて、私もその高校生の時ぐらいから見たような気がするんですよね。で大学生になって、で私のイベントがクラップハンズっていうのが99年8月から始めてますけど、その前から結構学園祭の司会とかイベントとかやってましたから、それで99年8月22日クラップハンズっていうイベントをやった時の、1回目の、鳥を飾ったのがモンパチで、パレットくもち前ね。で2回目が12月5日なんですよ。でこの前カレンダー持ってきたと思うんですけど、それがモンパチの年表にも載ってました。1999年12月5日クラップハンズボリューム2って書いてあったんですけど、本当は8月22日の第1回目にもモンパチは出てくれています。で、その、実は12月5日っていうのは何の日かっていうと、実は、記念すべきアルバム、Go on as you are が出た日なんですよね。で、まあ、さすがにクラップハンズがノーギャラかつ、無料イベントでパレット前でポーンとイベントやっちゃうもんですから、その前の日にね、先行発売ということで、当時オーパーが、今のドンキのビルの中にありましたのでね、オーパーの7階ぐらいにあった、タワーレコードで、インストアライブがあったわけですよ。あの時、ガジュマル公園みたいな広場みたいなステージがありましたもんね、上の方にね。で、って、こう喋ってると一曲もかかってないっていうところがね、すごい重要なんですけども、音楽番組なのにね、ずっと喋って終わることができる。それも才能じゃないかなと思ってですけど、まあそれでね、さっきチラリとビートクルセイダーズの話をチロッと出したまんまになってますけど、まあその98年から結成して活動を始めたモンゴル800なんですけど、まあ本当にね、あれよあれよという間にコマーシャルに使われたりとか、なんかスネイルランプとか、あと誰だっけ、ナンバさんたちとかとも対バンをバババンとやってね、なんかすごい注目を浴びて、まあやっぱり面白いバンドだから、まあその対バンしただけでは有名にならないですからね、そのパンチのあるこのライブで、を見せつけてね、すごい勢いで、ヒットしていくわけなんですけども、まあ、その間に私もクラップハンズというイベントがありまして、まあ、モンパチも 1回目2回目出ましたよ。それが、この20周年記念カレンダーの最後のページ、19年の1月のページ、クラップハンズになってますよ。そして今回ね、20周年の記念の、展示の年表にも入ってましたよ。健康様のバッジもあったそうですよ。 ていう話からの、で、その当時を知るっていうかね、私たちの、まあ私のクラップハンズが一番イベントやってた頃っていうのが、この99年、2000年、2001年から2006年のこの東京で、一応一通り大きなイベントを、ちょっとね、もう年齢と収入と、ね、右肩下がり、この2006年で赤字してスナックで1年間働くっていうね、そんなね、なかなか過酷な人生を送ってたんでね、ちょっと一回落ち着いてみようかなっていうのと、2004年から滑り台っていうユニットもやってましたんで、もうちょっとね、ナチュラルに行きようかなと思って、このスピードで喋ってるんですけども、そのね、時に、まあ2000年、99年から2004年、5年、6年ぐらいまで、まあモンポチはじめ、あの、ハイウェーブというレーベルね、今も所属してますけども、そこに、まあ私も大好きだったバンドばっかりがいて、あの、ブリーチとか、スカイメイツとか、ね、それから、フッカズね、がいたんですけども、で、その、まだ余談が過ぎますけど、ブリーチのミアが最近はザゼンボーイズのベースとしてね、参加して、桜坂セントラルでね、ライブがあったりとかね、非常に、なんか、あの、ザゼンボーイズのライブがじゃないですよ。その、385のライブもやってましたね。この前、ケンケン祭りがあってね。まあ、ケンケンって言っても私じゃないですよ。KEN に子供の子って書くと、私のケンコか、あの、ケンケンが女装してるケンコが出ますからね。あの、ツイッターなんかで調べるとね。はい、脱線して戻れない。そう、ビートクルセイダーズっていうバンドが、そのね、同じ、モンパチの同じレーベルメイツにいたし、あの、ギターのギマタカシが、まあ、やってたスカバンドでもある、スカイメイツのメンバーでもあって。で、その、スカイメイツとビートクルセイダーズとのスプリットで、ね、CD を出したりとかするほど、のお付き合いがあったわけですよ。で、やっぱりね、もう私たちの世代って言ったら、まあ、私20代ですけども、かっこ笑い。ね、だいたい30代、40代にはもうね、ビビビタクルがあのビートクルセイダーズだったんですけども、で、そのボーカルの日高さんがですね、オールナイトニッポンも2年間担当するぐらい、やっぱりあの、オールナイトニッポン誰でもが喋れるわけじゃないですからね。ね、それを担当していたほど、まあ、そこまでも有名というかね、名も売れてる、バンドでもあり、アーティストでもある日高さんがですね、まあ、ビートクルセイダーズは解散しちゃったんですけど、その後、ザ・スターベムスというバンドをね、まあ、他のバンドもやった後なんですけど、ザ・スターベムスというバンドを組んで、でもね、私実は沖縄にね、来てたのを見逃してるんですよ。で、今回、このライブギノワンの告知をするときに、いろんなアーティストに連絡して、ね、ちょっと拡散手伝ってって言って連絡したんですよ。メールとかメッセージとか送ってね。そしたら、日高さんが、おっつって、なんか、あ、いいよって言って協力してくれて、なんならこの日、俺ら行けるなとか言ってくれて、いや、ちょっと待ってとか言って。で、じゃあ、応募しますかとかって最初言ったんですけど、いや、さすがにね、応募、なんていうの、一般の中学生とか高校生もオーディションに出てくるのにね、なんかその一般の応募枠をかき分けてプロが応募してきたって、やっぱそれこそなんかひどいじゃないか、みたいな話になりそうだから、ちゃんとゲストとしてお迎えしようっていうことで、今回なんと、そのスターベムスというね、あの、日高さんの現在やっているバンドが来てくれることになりました。はい、長い話だった、10分かかった、ここまで。最初にビートクルセイダーズっていう単語を発してから、日高徹って名前が出てから、結論、ライブギノワンにゲストとして出るんだというまでに10分かかりました。曲は1曲もかかっております。ありがとうございます。それでは早速ですが、ライブギノワンの本題に行きたいと思います。今日は1曲目何をかけようかなと、まずですね、まずね、今日じゃあフライヤーを見ながら紹介していきたいんですけども、ほんと喋るんでね、曲を先に行こうかな。前にこの番組でも紹介しました、千葉な辰美のね、長女、長男、キーキーとカーカー、そしてその下にチオンというね、ちっちゃな女の子がいます。この3人がやってるキーカーチオーっていうのが、なんと今回晴れてね、オーディションをくぐり抜けて出ることになりました。なんとライブ技能最年少ですよ、これ。これね、すごいですよ、これは。ちょっと、だんだん低年齢化してるとは言われてましたけども、さすがに中高生からね、小学生飛び越えて幼稚園生っていうか、4歳かな、5歳かぐらいの、ね、素晴らしい、このキカチ王なんですけど、アルファベットで、キキのキとカカのカとチオンのチでキカチで王様の王と書くので、ぜひ検索して動画探してみてください。彼ら自分らで演奏もするし、曲も作詞作曲もやってるんですよ。それでね、一番ちっちゃいチオンのね、なんか即興ダンスが素晴らしすぎるんでね、その辺も動画で見てほしいんですけど、まあ父親である千葉の辰美はね、デューティーフリーショップと二人組でやってたりとかしましたし、デューティーフリーショップっていうバンドもやってましたしね。で、千葉の辰美のファミリー、まだ曲かかんないな。ということで、キカチオはこの前かけたので、次のバンド、ザ・レッドブローをかけちゃおうかなと思うんですけど、いけますかこれ。ザ・レッドブロー。ザ・レッドブローは、実はこれまたこの前、8月の19日のあのイベントね、シャオロン・トゥ・ザ・スカイの魂君たちがやっている、グスクロックのまた延長戦じゃないけど、今年はね、15周年のシャオロン・トゥ・ザ・スカイの、まあ、シャオロン祭りみたいな感じでね、世界遺産のグスクロック、中グスク城市で、イベントがありました。もうね、雨にもうずっとたたられてきたグスクロックなのに、このイベント快晴、カリカリにね、焼けるほどの快晴でしたけども、その時に出ていたのがこの高校生バンド、ザ・レッドブローだったんですね。もう私本当にびっくりしてね、すごいの。 いいバンドでした。でも今回はね、中高生枠のところで、まあ、ちょっと持ち時間も短いんですので、まあ、その後またね、いろんなイベントがあると思いますから、ぜひ、追っかけて見ていってほしいなと思うんですけど、曲出れそうですか？いかなそうですよね。はい。じゃあ、どんどん喋っちゃいますけど、じゃあね、出演者をザラザラっと言っちゃうと、ライブ技能は2018は入場無料で12月1日の土曜日、入場無料で技能市民会館大ホールで行われるんですけれども、まあ、今紹介しましたね。小学生と、そしてちっちゃな女の子3人組のキカチオ、まあ、お父さんサポートだけなんですけどもね。で、それから、沖縄カトリック中学高等学校の、なんだっけ、軽音部の皆さん。それから、普天間高校からオリオンというね、3人組のギャル版ですよ、女子版。で、そして続いてが、まあ、いろんな高校の、まあ、浦添高校とか、あと誰がいたかな。浦添高校とね、宜野湾の高校と、余命なんですけど、いろんな高校が混ざり合って、最近新しいメンバーも加わったザ・レッド・ブローなんですけどね、今日この曲をかけようと思ってます。で、それからね、ダンス部門もありまして、宜野湾高校のダンス部はすごく有名なんですよ。ぜひ、ツイッターとかで、宜野湾高校ダンス部で調べると、いろんなの出てきました。私も見ました。で、その、去年もね、出てくださっていったんですが、宜野湾高校ダンス同好会からね、D メンっていう名前でね、たくさんのダンサーたちがしっかり踊ってくれます。っていう前半戦を紹介したところで、一曲聞いてもらえたと思います。実はね、応募音源のタイトルが分かんないので、まず曲だけ言ってみましょう。ザ・レッドブローの曲です。どうぞ。
じゃあそろそろもう準備できたんで次の曲いきます。
出ないみたい。はい。
Feels like sinking I'm behind beating I don't wanna figure that it's decaying Life is flowing I'm still waitingGoing to the best ceremony inside In my life room I'm thinking about you all day long Just like fairy tale Giving you the moon Maybe nothing's talking Nothing's liking I don't know what I am It's my new reason I'm in the case of
はい、聞いてもらいましたのは、高校生バンド、ザ・レッド・ブローの、インサイドっていう曲でした。いや、なんかね、いちいちね、この、高校生の域を超えてる。で、ぜひね、音源じゃなくてね、ライブで見てほしいんですよ。もう、やっぱね、いつも言いますけど、やっぱライブ、すごく、ね、なんか、 ライブでしか伝わらないマジで。で今私は何をしてるかというと、このインスタグラムの枠をに映ってる自分を映そうとしたら失敗したみたいなね。で今しかも皆さんには分からないと思う、曲がかかってるので外の窓の外からですね、このギャラリーの方からですね、多分台湾あたりからのねお客さんと思われる方にめちゃくちゃ写真撮ってもらいました。ありがとうございました。どうも、上がるのかしらこのハッシュタグライブギノワンでね、今日はねこのインスタ映えするような枠とインスタ映えするような、フォトプロップスっていうのを持ってきてるんでね、もしよかったら皆さんもこれ流行らせてハッシュタグで、T シャツが当たるキャンペーンもやります。で今年ライブ機能はね、実はねもう23年目かなんからしいんですけど、私が持ってるこれ98年のライブ機能の T シャツを持ってるんですよ。これが一番最初。あ、またごめんごめん、またごめん、スタッフをね走らせまくる私のこのね、もうなんかいいね、いるものは面白くまでも使えっていうね、よく格言がありますよね。はい、ということでご覧いただきますけども、まあライブ機能98年の T シャツがありましてね、まあ、例年そのロゴを作ったり写真とかいろんなイラストを使って T シャツ作ってるんですけども、今年も T シャツ作ります。で、このツイッター、フェイスブック、インスタグラムでハッシュタグキャンペーンありますので、そのハッシュタグでキャンペーン参加して T シャツゲットしてください。結構出すつもりで準備してますんでね、お楽しみに。ということで今日はライブ機能の説明をしながら、まだ1曲しかかかってないっていう恐ろしいことになってますんで、いいですよ、次行きますよ。じゃあね、今、小学生と幼稚園生に続いて、カトリック中高バンドでしょ、オリオンっていうテーマ高校のバンドでしょ、それからザレッドブローっていうね、この男の子4人組の高校生バンドね。で、続いて、宜野湾高校ダンス同好会から、ディーメンっていうね、ダンスチームが出るよという話しました。で、続いてが、奥間雄一さんっていうね、こう一人で、ソロで歌う方がいらっしゃいまして、で、続いてはこの4人組、実はですね、私もね、実はオーディションまで、彼らが応募してくるのも、ね、見てない、知らなかったし、まあ、あと当時、いつも私も何の前情報も入れずに普通に審査をしてもらって、通ってきました。ホルキーズというね、まあ前にもちょっとね、歌の日前夜祭で、もう4年前か、結成してから、この歌の日前夜祭しか出てないような状態が続いてたんですね。っていうのは、ドラムの俊太郎が、石垣に住んでたっていうこともあって、で、今、大学生、全員大学生になったので、全員、この沖縄本島内に住んでるということで、ようやくホルキーズが本格始動し始めて、ついにライブ宜野湾に出演をするということになりました。イエーイ！ということで、聞いてもらいたいと思います。ザじゃない、ホルキーズで、Going My Way。
明日の涙くらい私分にはできないと
はい、聞いてもらいましたのはホルキーズ。大学生になりましたね、ついに、この4人組もうハモリがやっぱいいですね。ホルキーズの Going My Way 聞いてもらいました。さあ、ということで今日はライブギノワン、12月1日にね、午後3時からギノワンの市民会館大ホールで行われますライブギノワンの告知をしております。今日はもうね、ピックアップの4曲しか聞いてもらえませんけども、先ほどからね何回かお知らせしてますけども、日高徹さんね、元ビートクルセイダーズの日高徹さんの今やってるバンドザ・スターベムスがスペシャルゲスト登場ということになってます。で、それからね、その後今若い順に紹介してるみたいですけど、奥間さんちょっとホルキーズよりはちょっと先輩なんですけどね。はい、で続きましてがね、180というねロゴだけになってるんですけども、さあ誰でしょうか。そうです、あの二人組の片割れです。ゆうたくん、グリピのゆうたくんのソロワークということでね、180という名前で最近活動した、まだし始めたばっかりで、あんまりそんなに活動歴がないというか、その曲とかもね割と限られてるみたいだから。でこのライブ期の案では、ツイッターで書いてましたけども、新曲をやると意気込んでますんで、ぜひ皆さん日賀ゆうたのねまた新たな一面見てもらったらいいなと思いますんでね、ぜひ見に来てくださいよとね、現在電話出られませんのボタン押しますよ。携帯になってたからね。はい。で、続いてがね、180の、ゆうたくんの次がですね、幻の焼き鳥バンド。これも曲選考で言っちゃったと思いますけども、これね、審査員がね、もうやっぱこういうお祭りバンドいないとダメだよねっていうね、曲聞いたかお前たちっていうぐらいの勢いで、お祭りバンドっていうことで、エンタメバンドで選んで、もらってました。それでは聞いてもらいましょう。まあ、これも曲のタイトルがわかりません。何ですか？なんか、せせりとかその辺だと思います。それじゃあ、幻の焼き鳥バンドです。どうぞ。
煮ても焼いても食べられないものもあるけれど、僕をじっくり炭火焼き美味しく召し上がれ。幻の焼き鳥、そんじょそこらじゃお目にかかれない。幻の焼き鳥、一口頬張り今日も幸せさ。月曜食べてみて、ハフハフ頬張って。幻の焼き鳥、煙香ばしく鼻をくすぐるよ。幻の焼き鳥、二口頬張り明日も楽しみさ。オーイエイ。僕とあなたいつまでも一緒ならいいのにな。一串限りだなんて寂しい限りさ。
木曜日のまんなり、
金曜日少し浮かれて、
土日
心の香辛料、幻の香りが漂う、もう夢見心地。幻の焼き鳥、秘伝のタレ、門外不出。幻の焼き鳥、両手にお土産、家族を喜び。幻の
焼き鳥、焼き鳥、
はい、聞いてもらいましたのはもう別に説明いらないよね。幻の焼き鳥バンドが、いや、幻の焼き鳥、焼き鳥と歌ってましたね。はい、そのままです。そうです。ヒューマンステージというね、宜野湾市が誇るライブハウスがあるんですけども、その前で焼き鳥屋さんが焼き鳥を売ってるんですよ。で、その焼き鳥を浮いてる、売ってるじゃない。売ってる人たちが焼き鳥の歌を歌ってるっていう、もうまんまのまんまの、まんまなんですけども、そんな焼き鳥バンドさんですけども、ぜひね、最近精力的に、無駄に精力的に活動してますんでね、鶏の絶滅をしない程度に焼き鳥を食おうみたいな感じになってますんでね、ぜひ皆さん焼き鳥バンド、残念ながらですけど、その日焼き鳥売らないんじゃないかな、忙しく歌うのが忙しくてね。なので皆さんその後ね、ヒューマンステージの方に行って焼き鳥買ってください。はい、ってことで最後のバンドを一つ紹介したいと思います。その後はね、みやびと書いて、みやびだね、画学の画ですよね。みやびと書いてみやらびさんっていうね、役所の職員とかが組んでる、渋い感じのね、昔のロックをやるバンドなんですけどもね、みやらびさん。そして、もう一バンド、スターリーアイドナイト。これはですよ。言ったらほら、紫とか、ジョージ紫さんとかね、紫とか、コンディショングリーンとか、あの時代があるじゃないですか。で、その、ちょっと、アラウンド世代と言いますかね。まあ、ジョニー・ギノワンさんとかのハートビースとかもそうなんですけど、そのちょっと下の世代とかね。そのアラウンド世代というか、まあ、もうちょっと若い人たちの世代の、人ならみんな知ってるみたいな。まあ、ジョニー・ギノワンさんのハートビースとかも、ね、もうみんな知ってるけど、今の人は知らないかもしれないんですけど、まさかのスターリー・アイドナイトさんがね、この、ライブ・ギノワンに出てくださるとは、もう下は4歳から上は、60歳ぐらいまでね。もう幅広いイベントとしてね、見ていただきたい。もうこれ楽しめますよ、ぜひね。そしてね、大ホールですから結構広さがあるんで、音の音量に合わせて前に座ったり後ろに座ったりしてもらってもいいですしね。それから、まあ、会場が広いので、そしてステージもでかいので、この日はですね、映像も駆使して、照明も駆使して、そしてパフォーマンスのパフォーマーたちも登場します。大道芸人翼、ボックスシアター、羽筋、そしてフリースタイル、シュート、サッカーボールを操るね、イケメンたちですよ。で、そして最後のバンドはスペシャルゲストバンドとして、先ほどもご紹介しました、元ビートクルセイダーズでもおなじみの日高徹さん率いるスターベムスがやってくるということでね、もうジャンルも幅広く。そしてなんと、外側ではですね、またオッドランドで私が感動して、もう心揺さぶられてやまないかった、アートなデコレーションしてくれていたあやさんがですね、ニット、ヤンボンビングをやっていたあやさんが、ニットの、ね、演出をしてくれるし、それから飲食店、移動販売車両での飲食店も出てくるんですよ。それを私フライヤーにね、車両販売もあるよって書いちゃったの。そのなんかさ、中古車フェアみたいなイメージになっちゃって、すいません、間違えました。今で訂正しておきますけど、これ車両販売、車両は売りません。車両で飲食物を販売するだけなんでね。そこ間違いなく、車両販売って言わない、あれなんて言うんですかね。まあ、フードトラック的なね、感じだと思うんです。すいません。本当にバカで。ということで、今日もですね、まあ、バカな健子ちゃんがお届けしてまいりました。健子様は音楽ジョークでございますけども、はい、12月1日ね、これね。で、その前に実は私、今もう忙しいの、今日はね、ちょっとこの、ね、ライブ機能も持ってきたけど、その前にあるのがこれなんですよ。これでまた見せるんでしょ、この。じゃあら、これね。これ、離島フェア、何年の時か忘れたんですけど、2000何年かね。今年も離島フェア30周年ということなんでね。離島フェアに行くと、健子さんの声が流れるそうです。ぜひ皆さん、健子さんの声を聞きに、離島フェア30周年、セルラースタジアムの横にあります、ドームがあるでしょ？セルラーパークって言うんですけど、あそこあたりでね、飲食店も出ますんで、ぜひ皆さん、離島フェアは11月の23、4、5の連休、3連休、ね、ぜひ遊びに来てくださいっていう話と、それからその後、また今度は12月の22日の前に、12月20日、知ってる？何の日か。そうです。健子さん、誕生日おめでとう。また38歳かな、今年も。39歳になるんだけどな、今年ぐらいにまた。ね。ということで、誕生日があって、そのすぐ後、ね、クリスマスとの間に、12月22日に今、密かにいろんな、ちょっとあるイベントを企画しております。ね。これ狐だな。小鳥ってどうやったらいいんだ、小鳥で、キーワード小鳥で覚えててください。12月の22日開けといてください、土曜日。いいイベントやりますんでね。はい。ということで皆さん今開けとくの分かりました。11月の23、4、5でしょ？それから12月の1日でしょ？それから12月の20日は私のために開けといて。ね。開けといて自分家で祝って。ね。で、12月の22日土曜日、宜野湾市あたりで何かが起きる、てれ。続くことでよろしくお願いします。ということで今日はね、喋りすぎて曲が全然かからない状態の中からお届けしてまいりましたけども、皆さん、
ね、ね、T シャツプレゼントもこれから、ハッシュタグキャンペーンを行ってまいりますんでね、ハッシュタグ、ラブギノワンっていうこれ引っ掛けもありますけど、ライブギノワンのハッシュタグキャンペーンをやりますんでね、これえらく簡単なんですよ。パネル切ってね、上にこのプリントした A4 でプリントした字をね、貼って、マジックでも書いてもいいんでしょ？これ裏、割り箸をセロテープで留めてるだけですから、段ボールでも、皆さんお家でも作れるんで、このプロップス、フォトプロップスを作って、オリジナルのを作って、ぜひインスタグラム、ツイッター、フェイスブックに上げていただければ、T シャツが当たるチャンスが訪れるということでね、ぜひ皆さん、ラブギノワン、ライブギノワン、今後もギノワン愛してねと、那覇の FM 局で喋っている私。っていうね。ということで、今日もね、ペラペラペラペラペラペラペラペラ喋ってまいりましたけども、お別れの曲に行きたいなと思います。もう、あと何があった？あ、スターリーアイドナイト、かけてないのか！もうちょ、終わったつもりでいたよ。はい、それじゃあ、スターリーアイドナイトの曲を聴いてもらいたいと思います。お願いします。スターリーアイドナイト、なんかこうやっぱ時代を感じるよね、このあの時代ね、このキーボードの音でみたいな感じね、ぜひ本当に老若にゃんにょにゃんにょがにゃんにょ聞いていただけると思いますので、ぜひライブギノワン2018ね、そしてポスターのロゴになってるのもこれ IDA の学生さんがね、いっぱい応募してくださって、100点ぐらいの中から選ばれた、この唯一無二のライブギノワンロゴマークもね、ポスターに載って、発表しておりますんで、ぜひ皆さん、このね、これが T シャツになります。このロゴマークが T シャツになってきますんでね、沖縄のね、県のマークに似た音符のマーク、モンパチのフェスのマークにも多少似てもなくもないけど、まあ、ライブギノワンというね、ロゴを入れてもらって、音楽イベントということがね、もうパッと見て取れるようなロゴになってます。これで今回のね、2018年の T シャツ作っていきますんで、ぜひ皆さんね、この T シャツゲットするべく、Twitter フォロー、ね、インスタグラムフォロー、そして Facebook はいいねで、わかります？いいねって一つの記事にハートでいいねを押すわけじゃないんですよ。ページにいいねを押さないと意味ないんですよ。ページにいいねをすると、トップページ開けたらね、大きいいいねがありますから、それをいいねするとあなたに毎回このライブギノワンが更新するたびに、お知らせが行くようになりますから、何を動かしてますの？あなた画面の上であんた、チラシがもう、ってね。はい、ということで、ライブギノワン12月の1日、午後3時からね、飲食店も出ますんで、ぜひ食べたり飲んだりして、館内は飲食禁止なんです。なので、外側でもゆっくりしてもらえる場所もありますんでね、食べたり飲んだり、中に入ったり出たり、ラジバンだり、楽しんでいただきたいなと思います。出演者もたくさん、もう本当説明するのが大変なので、ぜひ皆さん今度ね、Twitter、Facebook、Instagram、そしてまあブログもやるのかやらないのか、 ということでね、あとはけんこさんのね、まあ、番組でも紹介してるっていうことで、しかもここまで20年近く付き合ってきたイベントなんでね、思い出もありますんでね、ぜひ皆さんこれね、応援してツイッターで、インスタグラムで、そしてフェイスブックで拡散、シェア、リツイートよろしくお願いいたします。はい、ということで今日は喋ったけど、なんかまたこれそれ、あ、そうそう、あのね、11月4日までの予定でしたけれども延長しましたよ。ある日の私の沖縄、これね、プラザハウス、今ね、もうあのライカムはね、みんなあのイオンしかないかのように渋滞してますけどね、もうちょっとだけ沖縄市の方に行くと、あのライカムなプラザハウスという老舗のね、ショッピングモールがあります。もうあの中は食べ物美味しいのもいっぱいありますしね、いろんないいものがいっぱいありますよ。そんな中にアンポロソロジーだったか、アンソロポロジーだという、なんだっけ、ギャラリーがありましてね、このギャラリーの方でですね、このある日の沖縄、私の沖縄っていうのはね、いろんな人が参加してます。もう、ブームのミヤさんとかね、ピーター・バラカンさんとかね、トータエミさんとか、キャイン・ヒロユキの名前も見えますね。そんな中にですね、上津清作もあったのでね、ちょうどこの20周年のライブも終わり、そしてモンパチ二十歳でも終わり、そして残すところこれがですね、11月の11日、ポッキーの日までね、展示会伸びてますので、ぜひ見てほしいなと思います。で、これが終わるとなんといい夫婦の日、1122の日からは、粒マスタード足峰さんも個展がまた始まるんでね、ぜひ見に行ってやってくださいな。元ニュータウナのね、ボーカルとしても活躍し、最近ではもう沖縄コーリンのラパッパーパッチったら、もうね、足峰くんが、粒マスタード、粒様がね、出てくるというね、ところでもうトラウマのようになってますけども、ぜひ皆さん、彼はね、イラストレーターとしても頑張ってますんで、ぜひ個展行ってやってください。プラスハウスはね、ライカムに行こうかなと、南から行くとちょっと越えた右側にございますんでね、月前飯店という美味しい中華料理屋さんもありますし、中にはね、セニョルタコもあるしね、それからシェイキーズもあるしね、上にはね、なんだっけ、クリシュナじゃなくて、カレー屋さんもありますんで、ね、あ、すいません、ケニーズっていう食べ放題のランチも、いや、サラダ食べ放題。じゃあ、お相手は経営にこの問題の健康でした。詳しくはツイッターが一番いいんじゃないかなと思いますよ。じゃあね、皆さんまたね、12月、ね、ライブ昨日は、11月23、4、5は、リトフェア、そして12月の22日、20日誕生日、22日は、宜野湾市に向かっといて、とりあえず朝からよろしく。じゃあねー、またねー。詳しくはツイッターでお話ししよう。バイバイ。 Okinawa